こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。国家下はプラトンがソクラテスを中心人物として展開する対話編国家の後半、第6巻から第6巻を収めたアリア文庫版である。訳者は藤沢区問いは正義とは何かであり、下巻ではその問いが知識教育政治体制魂芸術死後という広い領域へと展開される。禅のイデア、千分の日、洞窟の日、哲学者が統治すべきだという主張、民主制から専守制への転落の分析は西洋思想史で繰り返し参照されてきた。本書は単なる理想国家の設計図ではない。人間が何を知り得るのか、欲望に支配されない世はいかに可能か、共同体は誰によってどの原理で導かれるべきかを相互に結びつけて検討する政治哲学、倫理学の古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、禅のイデアを認識の最終基準としておく。下巻の中心には個別の善悪の判断を可能にする根拠としての禅のイデアがある。プラトンは目に見える事物や慣習的な評価だけを知識の基準にするのではなく、それらを理解可能にし価値づける究極の原理を問う。太陽の日用では太陽が視覚と可視的な対象を成り立たせるように、禅は知性が真に知ることを可能にし、知られる事柄に真実性を与えるものとして示される。したがって禅は単に多くの人が望む利益や道徳的な行為の一覧ではない。正義味、勇気、統治の適を吟味する際のより多義の判断基準である。この構図により、国家の政治論は制度の技術論に終わらない。良い統治には、権力の獲得や世論への迎合ではなく、何が本当に良いかを見分けようとする知性が必要だ、という結論へ向かう。ただし、禅のイデアは経験的に測定できる対象ではなく、プラトン自身も直接的な定義より比喩を通じて扱う。その難しさ自体が安易な確信ではなく、判断の根拠を問い続ける哲学の課題を表している。次に、洞窟の比喩が示す教育、知識を注ぐのでなく魂の向きを変える大疾患の洞窟の比喩は、教育と認識の関係を視覚的に提示する。洞窟の囚人は背後の火によって壁に映る影だけを見て、それを現実そのものだと受け取っている。外へ引き出されたものは苦痛と戸惑いを経て、影、事物、天体、そして太陽へと視線を鳴らしていく。この上昇は感覚的な印象や通念からより確かな理解へ移る過程を表す。重要なのは、教育が空の魂に知識を注入する作業ではなく、魂が持つ認識能力の向きを真に存在するものへ転換させる働きだとされる点である。さらに、外界を知った者は洞窟へ戻るよう求められる。哲学者は私的な感想にとどまらず、共同体を導く責任を負うという鉄人統治の論理がここにつながる。しかし、洞窟へ戻った者は暗闇に目が慣れず、囚人たちから勝共や敵意を受けうる。この場面は、知識ある者が常に政治を巧みに行えるという楽観ではなく、真理の探求と公共的な説得統治との緊張を描き出している。さらに、鉄人統治は権力への欲望を統治資格から除外する。プラトンは国家を最もよく統治できる者は哲学者であると論じる。ただし、ここで言う哲学者は学識や弁論の巧みさを誇る専門家ではない。変わりやすい個別事象の背後にある真実を求め、善を基準にして判断しようとする人である。統治者の教育には数学的諸学や問答法を通じて知性を鍛える長い過程が必要とされ、職務への配置も個人的な名誉や富への欲望ではなく、共同体への責任として理解される。権力を欲しがる者ほど支配者に不向きであり、むしろ統治を負担として引き受ける者が適する、という逆説が本書の要点である。これは政治を人気、財産、血統、力だけに委ねることへの批判でもある。一方で、哲学者が真理を知るなら統治する資格があるという構想には、誰が哲学者を判定するのか、異論や政治参加をどう保障するのかという重大な問題も残る。現代の読者はこの提案を制度的処方箋として受け取るより、統治者の知性、人格、利害からの距離をいかに確保するかという規範的な問いとして読むことができる。そして、生態の変化を魂の欲望の秩序崩壊として分析する第末巻から第1巻で、プラトンは生態の型と、それに対応する人間の魂の型を結びつける名誉を重んじる体制、富を重んじる下等性、自由を最優先する民主性、そして専守性という推移は制度の外形だけの分類ではない。国家でどの欲望や価値が優位に置かれるかは、個人の魂の内部で理性、気概、欲望のどれが支配するかと対応すると考えられる。民主性への批判は、民衆の参加それ自体を単純に否定するものというより、自由が無差別な放任へ変わり、判断の基準や節度が失われる危険を捉えたものだ。あらゆる欲望が同等に扱われる状態では、強烈な欲望を満たす人物が民衆の擁護者として台頭し、やがて反対者を排して選手となる。この見取り図は古代アテナイの経験に根差すため、 現代民主主義の予言としてそのまま適用することはできない。それでも経済格差、扇動、自由と法の均衡、権力集中といった問題を考える際に、政治秩序と市民の欲望のあり方を切り離せないという鋭い視点を提供する。最後に、死の批判とエルの物語が正義の報酬を結び直す。大疾患は模倣的な死や芸術への批判、魂の不死の議論、そしてエルの物語からなる。プラトンは画家や詩人の模倣が呪物の真実そのものではなく、その外観を映す営みであり、理性より感情を刺激しやすいと警戒する。これは芸術作品を全て無価値とする短絡的な主張ではなく、共同体の教育において、反復して接する表象が魂の習慣や判断に及ぼす影響を問う議論である。現代の芸術観から見れば厳しく、表現の自律性を十分に認めない限界も明白だが、感情を動かす表現と真実人格形成の関係を問題にした点は重要である。終結部のエルの物語では、死後の魂が差の選択とその帰結に向き合う側が語られる。ここでの焦点は、正義が外的な評判や一時的な利益によってのみ評価されるべきではないということにある。魂の行方をめぐる神話的語りは論証そのものではないが、理性的な議論だけでは捉えにくい名の責任を想像力に訴えて補強し、国家全体の正義論を締めくくっている。結論として、国家下は政治思想史や西洋哲学の基礎を学びたい読者だけでなく、教育、民主主義、リーダーシップ、情報や表現が人間の判断をどう形作るかに関心を持つ読者に適している。ただし、プラトンの理想国家を現代社会へ直輸入するための本ではない。階層的な社会構想、私人追放、民主性への強い警戒には今日の平等、自由表現の権利と衝突する要素がある。そのためこそ本書は賛成か反対かを急ぐのでなく、正義、知識、良い統治者といった言葉の前提を精査する読書を要求する。多くの政治入門書が制度の比較や歴史で事実の説明を中心にするのに対し、本書の特色は、国家の秩序を個人の魂の秩序、教育の目的、真理の認識と一体の問題として論じる点にある。洞窟の比喩や生態変化の議論は、抽象的な概念を印象深い形で思考させる。難解な箇所は少なくないが、結論を受け取るよりも対話の論理を追い、意義を差し挟みながら読むことで、現代の公共的判断を吟味する強固な基盤を得られる古典である。ご支援いただける場合は、プラトン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。